それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。生ける神ご自身が今日も豊かに導き語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。おはようございます。ですね、明日から、感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われます。でチームはですね、明日立って、そしてまた土曜日に帰ってきます。向こうではですね、日本でプロテスタントの一番大きな教会の、大川牧師がね来てくださって、そしてまたメッセージも2回ほどしてくださる予定になってます。それとまた水曜日にはですね、マーリンさんのところへ行ってまたセミナーを受ける予定になってます。で木曜日はですね、ブラザースティーブさんが来てくださって、そして賛美を見てもらうことになっているんですね。でこの感謝と賛美とリバイバルキャンプというのは特別な神様の計画があるなということを思わされます。今まではですね、マーリン子供チームとかいろいろそういう呼び方があったんですけれど、ここに来て感謝と賛美とリバイバルキャンプという名前をね、神様が与えてくださったことにも大きな意味合いがありますし、そして、マーリンさんはね、感謝の器ですし、そしてまた感謝と賛美の霊をこちら側にね継承させたということを神様は語ってくださいました。ですから私たちは特別な意味合いを持ってね、神様がこのチームに使わせてくださり、そして毎年毎年その感謝と賛美に関して、また信仰のその歩みに関してですね、マーリンさんからいろんなことを私たちは学んできたんですね。でこれは本当に大きな祝福です。そしてまた、マーリンさんが言っておられましたけど、この終わりの時代にね、歩んでいくためにいろいろ問題とか迫害とかいろいろ起きてきますけれど、その時に本当にこの感謝がないととてもやっていけないということをね、マーリンさんがずっと前に言っておられました。ですから、本当にねその霊的なものを私たちに、継がせてくださり、そしてまた私たちがですねそれを受け継いでまた他の人たちに、語っていかなきゃいけない、そしてまた感謝と賛美をいろいろな方々にね、教えるとともに、またそれを通していろんな方々に、がその感謝と賛美を通しての、ね、神の技を見ていけるようにしていくっていうね使命も私たちは与えられているわけですね。ですから、毎回毎回言ってるのに大きな意味があって、そしてまたその中でね神様が今年もこの87歳ぐらいになっておられるマーリンさんのねセミナーを受けさせてくださるっていうのはね特別な意味合いがあると思います。で、ご本人はね何度も何度ももうすぐ天国だ天国だとか言ってねお話してくださってますけど、神様が生かしてくださってるのはやはりまだ私たちにね神様がこう語ることがあるということをね、思わされるんですね。何一つ偶然はありませんから、その中で、マーリン・キャロザスさんを通して私たちにね語ってくださることがあるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それから大川先生もね、大川先生の方からこのキャンプに参加したいということを言ってこられて、そして去年もね来てくださいましたけど、そこでこう奇跡っていうことでねいろんなこの語りかけがありました。で今年もメッセージをしてくださって、いろんなことを神様が大川先生を通して語ってくださることがあると思います。ですからそれもですねぜひ捉えておいていただきたいと思います。で感謝と賛美とリバイバルキャンプだからね、こうリバイバルに関して何か神様が特別な計画を持ってねその大川先生を導いてくださってるなってことを思わされます。で予言ではね大川先生との関わりっていうのはリバイバルに大きな関係があるっていうこともね、語っておられますので、ですからわざわざこう向こうの方から来てくださって、そこでまたメッセージもしてくださるっていうことにね神様の特別な計画を感じますのでね、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それとともにブラザースティーブにおいてもですね、日本の安らぎの歌を向こうで、浸透させるね一つの大きなポイントであるということも語ってくださってますし、そして、いろいろねチームを見てくださってるっていうのはね一つの大きな、恵みだと思います。でブラザースティーブはラジオのディスクジョッキーやったり、あるいはプロデューサーしたりとかね、またスティービーワンダーの、ね、関わりもありますし、 だからいつね、スティービー・ワンダーが来るか分かりませんけれど毎年願ってますけれど、まあ、時が来た時にね一気にこう開かれると思います。ですからぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、まあ、話によればね、スティービー・ワンダーのねお茶をいつも出してたっていう話を、ね、聞きました、ね、だから確かに親しい関係にはあるんだと思います。だから、まあ、いずれスティービー・ワンダーの、ね、奥さんとは久保田牧師がお話ししたところまで行ってますけれど、まあ、その先は、ね、いつどうなるか分かりませんけど、でも一気に開かれた時に、ね、神様の働きというのは突然起こりますので、ですから祈っておいていただきたいと思います。そして今回の、ね、派遣にも大きな、この特別な、ね、意味合いがあるということをぜひ覚えてお祈りください。で町屋教会からは3人のものが、ね、使わされますので、ぜひ、取りなしもお願いしたいと思います。それから、日本の孤児院ですけれど、まあ、日本は児童養護施設という呼び方をしますけれど、この前ですね、この、まあ、私たちの礎の石孤児院というのは NPO 法人なんですね。ところが日本では孤児院をやっていくときに社会福祉法人じゃなきゃできないんですね。で、最初は無理かと思ってたんですけれど、この沖縄の教会員の方で、社会福祉法人の、ね、会長をやっておられる方がおられて、そしてそこを通してね、日本のこの児童養護施設を、やっていくっていうことに決まりまして、そして今回ですね、前言われてた郡山市の桑野っていうところのね土地を購入することになりまして、そして契約が無事終了しました。で、3500何万でしたかね、買うことができたんですね。ですから、これからね、今度は建物のためにお祈っていきます。で、皆さんのね、本当に、献金を本当に感謝いたします。そして、神様がね、そこにも大きな計画を持っておられますので、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。そして、土地があればね、いろいろ会社と企業とかね、そういったところも献金しやすくなって、寄付しやすくなってくるんですね。ですから、ぜひ、建物もね、早く与えられるように、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。まあ、大川先生みたいにね、3億円の献金が与えられてね、カバンに1億円を入れて、こう、電車に乗るとき怖かったっていう話がありましたけど、まあ、そういうこともね、神様にとって何一つ不可能はありませんから、そういう時が、来るということでね、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それとともにですね、インターネットがやはり用いられているんですね。で、この前、メールで問い合わせがありまして、そして、毎週ね、このインターネットを通して礼拝させていただいてますという方が連絡があったんですね。で、非常に興味深いのは、先週の祈り会とかね、なんかで、このインターネットやってる時にね、その問い合わせが来ますようにっていうふうにね、祈ってたわけですね。で、そういう時にこうちゃんと来るわけですね。多分いつかご覧になられてたか分かりませんけど、でも今週そういう連絡があったっていうのもね、やはりその祈った後に来たっていうこともね、神様の特別な計画があると思います。で、やはりこちらもね、そのインターネット礼拝、神様がやれって言われた形でやり始めた時に、神様はそういう方をね、確かに与えてくださってる。で、まあ我々はこちらから見えないのでね、どのぐらいの方がそれを見てくださってるかっていうのは分かりませんけど、しかし本当にそういう形でね、神様を礼拝しておられる方がおられるっていうのはね、本当に主を褒めたたえたいと思います。で、神様はね、インターネットを用いてこれからさらに働きを大きくするっていうことはね、一つの大きな意味合いがありますので、さらにお祈りしておいていただきたいと思います。で、これからね、いろいろな形でそういう方もどんどん増えてきますし、そしてまた、同時礼拝なのか、あるいは録画 YouTube の方か分かりませんけど、まあ、同時礼拝の方でもね、たくさんそういう方が集められるということを主は言われてますから、いずれね、そういった形の教会員という方もたくさん出てくると思います。ですから、さらにですね、インターネットの働きのためにお祈りしておいていただきたいと思います。それから、夏に白馬キャンプがあるんですね。夏のキャンプは、冬のキャンプは賜物、そしてまた映像関係の、キャンプでしたけれど、 夏のキャンプは賛美中心のキャンプですね。で、賛美大会が行われます。その日程が決まりました。で、まあ、7月の23日がプレキャンプ、それで24から26ですかね、が本キャンプになります。ですからぜひですね、皆さんも来れるようにお祈りしておいていただきたいとともに、開けといていただきたいと思います。でここにも、ね、大きな神様の計画がありますし、そして、特にその賛美ということは、ね、リバイバルと大きな関係があるということを主が語っておられます。ですからぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それとともに、今度の4月13日はザ・高円寺で、また安ら、心ゴスペルのコンサートがあります。ですからぜひですね、お友達とかご家族連れてですね、ぜひどんどん来ていただきたいと思います。でこういったコンサートはね、プレ伝道の大きな意味合いがあるんですね。まだノンクリスチャンの方々においても、こういう安らぎ歌を聴くことを通して、神様を知るきっかけとなり、またこの言葉によってね、触れられるということがよくあります。ですからコンサートに来て、そしてまた教会につながってくる方もおられますし、ですからぜひですね、いろんな方々も連れてですね、ぜひ来ていただきたいと思います。で賛美っていうのは確かにこの神様がね、これから用いるっていうことを言われてますので、ぜひですね、祈っておいていただきたいと思います。それで、今日の御言葉に入っていきたいと思いますけれど、今日はですね、神にとって不可能なことは一つもありませんと書かれています。で、まあどういう意味かというと、神様は何でもおできになるということですね。何一つ不可能なことはない。で、まあ聖書を見てもね、航海が分かれたとかね、とても人間では考えられないことが起こったりしているわけです。それからこの前ちょっとメッセージやりましたけど、ヨルダン川がね、せき止められて、そしてそこを渡っていったとかね、あるいは死人がよみがえったとか、いろいろこう記述されています。だから私たちにとっては不可能と思われることにおいてもですね、神様にとっては何一つ不可能はないということをこう言っているわけなんですね。でも非常に興味深い言葉なんです。でこれはまあ、一般的に考えればね、神様ならそれは何でもできるじゃないか、そんなの当たり前じゃないかっていうふうに思われるかもしれません。で神にとって不可能なことは一つもありませんって、ただね、一般の人たちに言った場合に、それは神様なら何でもできるだろうっていうふうに思ったりするでしょうね。本当の神様ならね。でもこの何一つ不可能なことはないんですけど、これよく考えると奥も深いなということを思わされるんですね。で例えばイエス様がこの十字架にかけられた時に、十字架にかけられる前に捕まりましたよね。で捕まる時に、ユダがいろんな人たちをこう連れてきてですね、捕まえようとしてたんですけれど、で簡単に捕まっちゃうわけです。でマタイの福音書ではですね、そのこういろいろ切りつけたりした時にね、私がね、この12の軍団よりも多くの御使いを連れてこれないことがあるだろうか。だから本当はそこでイエス様がその相手をね、簡単にやっつけることっていうのは簡単にできることなんです、神様だから。でもですね、あえてそれをされなかったわけですよね。で簡単に捕まってしまったわけなんですね。なんででしょうか。それは神様、イエス様が神を中心として神の方を重要視してたからなんです。で神様が計画しておられたのは、イエス様が十字架にかけられ、そしてまたよみがえるっていうこと、よみがえって人類の救いをもたらす、そこに大きな計画があったからです。だから十字架につけられた時もですね、この前マルコの福音書に書かれてましたけれど、十字架にねかかった後、いろいろ人が言うわけですね。 十字架から降りて自分を救ってみろ。で、神様だったら自分からね、十字架につけられたとしてもですね、自分のこの神の力によってそこから降りてですね、なんだお前らつけてもすぐでこのカンナの簡単に外せるぞっつってね、やることはできるわけです。そして、役人たちからもですね、キリストイエスラエルの王様、たった今十字架から降りてもらおうか、我々はそれを見たら信じるからとか言ってですね、こう言われてるわけです。で、神にとって不可能なことは一つもありませんって書いてありますから、じゃあなんでこれ降りなかったんだって一般の人たちは言ったりするわけです。でもですね、ここに大きなポイントがあったわけです。それはイエス様はいつでも神の御心を行う、ここに大きなポイントがあったからです。ですから自分では例えば十字架から降りることは簡単にできたことなんです。で、イエス様がこの伝道している時もですね、こう囲まれた時もスッとこう逃げて、崖からね落とされそうになった時も逃げた経緯もあります。で、何でもできるんです。しかし一番重要なのは何だったかっていうと、神の御心を行うことだったんです。だから神の御心を行うがゆえに、その苦しみ問題が許されてもそれを受け入れられたんですね。そしてその苦しみとかそういったものも本当に神の御心をするがためにこう許された。そして、自分はできたんだけどそれをとどめた、そういう経緯があるということをですね、私たちは知っておく必要があります。ですから神が計画しておられることが一番重要である。そして、このいろいろな神様の奇跡とか本当に私たちにとっては不可能と見られる事柄、そういったことはたくさん出てくるわけです。でも何よりも神様の計画が重要なんです。例えば新約時代に入ってもですね、イエス様そのものじゃなくてもパウロは神様の御心を行ってヨーロッパ宣教に行ったわけです。マケドニアの叫びによってね、ヨーロッパへ渡っていったわけですね。で、ヨーロッパへ渡っていって悪霊に疲れた人がいたのでね、女手がいたからそれを追い出したわけです、悪霊を。そしたらですね、それはね、本当に神の力によってなしたことですし、そして、神様の御心を行ってヨーロッパまで入ってきて、そしてそれを行ったんですね。神様の御心を行ってたんですね。で、その時にこの奴隷のね、主人たちがこれで儲ける望みがなくなったって言ってですね、そして、パウロたちを捕まえちゃったわけです。で、不思議なのはですね、本当にこの神様を信じて、そしてそういった霊を追い出し、またそれまでも奇跡をたくさん見てきたパウロだったわけです。だから神様により頼めば何も捕まらなくてね、そこでスッと逃げるとか、あるいは相手をね、潰してしまうとか、いろいろできたと思うんですね。でも捕まってしまったんです、ね、神様の計画やってるのに、そして神様に従ってやってるのに、なんでこんな苦しいことが起こるんだろう、なんでこんな悪いことが起こるんだろうっていう形に追い込まれてるんです。それは短期的に見た場合は確かにそうなんです。この、ね、神様に従って歩んだがゆえにそこへ行き、そしてまたそこでこの神の技を表したわけです。霊の追い出しをして、でも捕まっちゃった。で、これはね、本当に短期的に見たらなんでこんな風になるんだっていう風に思われるかもしれません。でもですね、その後ろに神様の素晴らしい計画があったわけです。神の計画があったんです。で、神の計画をなされるがゆえに、そのパウロたちも非常に困難なところを何度も生かされました。まあ、この牢もそうですよね、牢に、奥の牢に入れられて、しかも鎖でつながれて全く動けないようにされてしまったわけです。でもパウロは祈り賛美を捧げて、 その時に主の技が表されたわけです。地震が起きてあっという間にこの扉が開かれて解放されちゃったんですね。でもよく考えてください。その後神様の計画は何だったか。もちろんその、パウロたちをね、そこから逃すというのは非常に大きなポイントですけれど、その看守がね、実はそれを見て驚いて、神を信じたんです。そしてそれだけではありませんでした。看守の家族も全員救われたんです。全員信じたんです。だから神様の計画が、本当はそこに神様の計画があったわけです。でも短期的に見たら、なんでこんな捕まっちゃったんだろう、なんでこんなひどい目に遭わなきゃいけないんだろうっていうふうに思ってしまうわけです。でもそうじゃないんです。神様の計画を一つ一つ進めていく中においてもですね、いろんな困難とか問題っていうのも許されてくる。そしてその神の計画が、本当はもっともっと大きな計画があるんだけど、私たちにはそれが見えてないことがある。そして本当は神様はその後ろにね、素晴らしい計画があるんですけれど、私たちが気づいてないことっていうのがたくさんあるっていうことなんですね。でパウロだってその時牢につながれた時はね、まさかその看守が信じるとか、あるいは看守の家族までがね信じるなんて思ってもいなかったでしょう。でもそこに神様の計画があったんです。で神様の計画をなされるがゆえに、そういった問題が許されたんですね。そして奥の牢につながれて 足かせまでつながれてたということは、逃げるのは全く不可能であったんです、常識的に考えて。でもですね、神様がなされたのは、何一つ不可能なことはありませんって、その言葉通りに不可能なことを可能にしてくださり、そして、神の計画をさせるためにこの奇跡を表してくださったんですね。だから聖書を読んでるとですね、非常にこういろいろと面白いことが書かれてるっていうことにね、気づくことができるんですね。だから、神にとって不可能なことは確かにないんです。でもですね、やっためたら何でもかんでもね、それに対して働いてるっていうわけではありませんよね。で例えば、もう一つこの聖書に書かれているのをお話します。例えばラザロはですね、病気にかかっちゃったわけですね。で、このイエス様が早く来てくださいっていうことをね、マリアが言ったりしてたわけですけれど、イエス様は行かれなかったんです。でもう死ぬ病気だったんですけれど、そして、イエス様がね、そのラザロ、そのマリアたちのところに行ってみるとですね、もう死んで4日になりますのって書いてありますから、4日になってたわけです。死んじゃってたんです。でマリアたちにとってはね、イエス様だったら癒してくださるだろうって期待して待ってたのに、現実問題はどうだったかっていうと、悲しみです。なんで死んじゃったんだろう、息を引き取ってしまった、もっと早く来てくれたらなっていうことをね、考えてたわけなんですね。でもその死人を生き返らせることっていうのは、皆さん現実的にこれは可能ですか？普通不可能ですよね。不可能なんです。でもイエス様はラザロよ出てきなさい、墓から出てきなさいって言ったらですね、ラザロは突然生き返って出てきちゃった。全く不可能と思われるこの奇跡が表されたんです。でもそこにもやはり神様の計画があったんです。その後にね、聖書にちょっとしか書いてませんけど、その後多くのユダヤ人が救われたって書いてあります。だから救いのため、神様の計画が成就するために、その苦しいところを通らされることがあるっていうことをですね、私たちは知っておく必要があります。でも多くの人たちっていうのは、そのいろいろな問題が起きたり苦しみがあったり、したりするとですね、短期的にしか見ないんです。だからなんでこんな風になってるんだろう、 なんでこうなっちゃったんだろうつってですね、もうそれちょっと祈って、そしてまた少し何にもなんなかったらそこでやめてしまう場合がよくあるんです。でも神にとって不可能なことは一つもないって書いてあります。で、神様の計画の中でいろいろな問題が許される場合っていうのは私たちクリスチャンにとってたくさんあるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、問題っていうのは誰にもあります。で、ないと思っている人は、よほど自分のことに気づいてないかこれから大きなのが来るかどちらかですよね。普通は問題があります。そして、その問題に対して諦めてしまうか。でもクリスチャンというのは本当に神様の祝福を受けるべき人たちなんです。だからその中で、苦しみの中においても神様にある対応をしていって、そして神様が言われているように、この何一つ不可能、神にとって何一つ不可能なことはないんですっていう、そしてその神の栄光が表されるかどうかを見ていくかどうかっていうのは私たちの対応にも関わってくるわけです。で、そのラザロの件もね、聖書に何て書いてあったかっていうと、この計画があってそうなってたわけですよね。ヨハネの11章にはですね、イエス様がその、ね、ラザロに行こうとしたときにその病気に関しても言ってるわけです。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためですって書いてあります。だから一つはですね、神の計画が表され、それは神の栄光となっていくっていうことです。そして神の栄光がその問題を通して表される、この問題が許されるんですけれど、神様が働いてくださって神の栄光が表されるっていうことです。だからその一つはですね、この不可能と思われることが可能となって奇跡が表される、これは一つの神の栄光です。それとともにそれを通して神様の大きな計画、いろんな人たちが救われる、これも神の栄光なんです。そしてそれが表されたということなんです。で、私たちはその神様の計画、本当にね、簡単に書かれてるんですけど、でもそのように神の栄光が表されるということなんですね。で、私たちにとって先ほど言いましたけれど、不可能なことっていうのはたくさんあるんです。自分の人生を生きていく中でね、例えば人のね、心を変えることはできませんよね。だからなんとかあの人救われてほしいとか言ってもですね、人の心を簡単に変えるっていうことはできません。あるいは人間関係がうまくいかなくなってて、そして相手をね、自分で変えようとしたってですね、それはなかなか難しいことですよね。もう不可能なことっていうのはたくさんあるわけです。で、例えば私だってね、自分のいただいているもので海外選挙にね、イスラエルとかヨーロッパとか行ける、いくつも行けるっていうのはもう本当に不可能なことですよね、見た目には。でもですね、神様はいろんな事柄において栄光を表してくださるんです。そして私たちにとって不可能と思われる事柄であっても、神様にとっては何一つ不可能はないんです。で、この言葉をですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思いますし、そしてまた、その不可能を通して、実は神様がご自身の栄光を表そうとしておられるということをね、覚えていただきたいんですね。今年度の歩みの中で神様が最初に語られた言葉は、栄光を神に聞きなさいって言われたんです。だから神様が栄光を表してくださるんです。技が起きるんです。奇跡が起きるんです。そして、自分には不可能と思われる事柄が神様によって逆転劇が起きて、次々と技が起きてくるんです。で、その時に神様が特に私たちに語っているのは、信仰を用いていきなさいということを語っているわけですね。で、 確かに問題っていうのは許されたとしても、私たちがその問題に対してどう捉えてしまうか、それを私たちはね、いつも注意深く見ておく必要があります。でイエス様もね、自分の故郷に帰られた時に、不信仰なのであまり多くの技をなされなかったって書いてありますよね。イエス様は何でもできるんですけれど、あまりにもね、その帰った時に不信仰だったので、何もなせなかった。で、私たちも同じように不信仰であれば、その神の技っていうのは見ていけなくなるんです。でも私たちはこの信仰を使えば神様が働いてくださるっていうことを知ってるわけです。体験的にも知ってますし、聖書にも書かれてますし、私たちはそれを知ってるんです。だからそれを使っていくんです。使うことを通して技を見ていくんです。神の栄光の御業を見ていくことができるんです。でその時に、この一つはね、徹底して感謝していくことです。で、感謝できないって言ってね、言うかもしれませんけど、感謝できないことも感謝しますとかね、でこれがこうなってることも感謝します、まあ、そこから始まりますよね。でとにかく告白し続ける。そして、この悪いことすべてをもう徹底して感謝していく。そして、悔い改めていく。もう誰一人罪人ですから、悔い改めることというのはたくさんあります。で悔い改めというのは恵みを受ける大きなポイントですからね。そしてそれとともに祈り求めていく。そして神様に従っていくということがあるわけです。でこの不信仰な対応というのは何かというと、もうすぐやめちゃうわけです。そんなこと言ったって、まあ、祈ったってまあダメだろうなとかね、あるいは感謝したってダメだろうなとか思いながら感謝してるっていうのは、本当に感謝してるわけじゃないわけですよね。本当に心から感謝できるまで感謝し続ける。もちろん感情的にそれはできませんから、私たちがどんどんどんどんこう感謝し続けていく中で、本当に心から感謝があふれるほどね、徹底して感謝するっていうのもね、一つの大きなポイントですよね。でやはり私だって人間ですから、感謝できないことはたくさんあります。そしてでもですね、自分のね、感謝の気持ちが変えられるまで感謝し続けるわけですね、心の中でね。でその時に自分が変えられていきますし、そしてその後で神の技を私たちは見ていくことができるんです。不思議ですよね。本当に信仰を使っていくと神様が働かれる。信仰を使えば神様が働かれる。で、本当に不思議なんですね。でそれが私たちを信じている神様だということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、告白しておいていただきたいんですね。この感謝するときにおいても、この悪いことの後ろに神様の素晴らしい計画があります。その計画を感謝いたします。その主がそれを成してくださいますから、主を褒めたたえますって、ね、告白していくわけです。でそれは重要なことです。特に言葉が与えられているのであれば、それをやっていくというのはね、非常に重要なことになってくるわけですね。で、そして諦めない。諦めると何をやるにしてももったいないですね。例えば前お話したかと思いますけれど、宝がね埋まってて、そして一生懸命こう掘るわけですね。掘ってって掘ってって掘ってって掘ってって、でもう体疲れて腰も痛い、もうやめようかってね、いつまでやっても出てこない、こんなの本当に出てくるのかって思っちゃうわけですね。で例えば1メートル2メートル掘っていってですね、まだ出てこない、で本当はね、実は金塊かなんか埋まってるんですけど、もう出てこない。でもういくらやっても出てこない、もう諦めようっつってですね、やめたとしますよね。であと1センチ掘ったらそこに金塊があったとしたらどうしますか。がっかりしますよね、後でそういうことを知らされたらね。それと同じなんです。私たちも信仰の歩みを、信仰を使っていくときにね、諦めない。神様が言葉を与えてくださってるんであれば、諦めずにそれを祈り続けていくんです。で勝ち取っていくんです。 できないときはできるようになるように祈っていく。そして信仰を使っていく。 それを通して神様が栄光を表してくださるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、リバイバルもね、語られてもう二十何年にもなりますけれど、でも我々はずっと祈ってる中で、今いろんな形で開かれてきてますよね。で、それまでは全くリバイバルなんて話はこう関係なさそうに見えてて、言葉だけかと思ってたわけですね。そしてある時はこう批判されたりして、ますますそれが遠ざかっていったわけですね。困難な状況が許されて、しかしですね、ここに来て今いろいろ動いてきています。大川先生との関わりが開かれたり、新井先生との関わりが開かれて、いろんな学びをしたり、それからマーリンさんとの関わりもありますし、もう次々とね、いろんな形での、それから北欧の宣教団体、またベンジャミンさんとの関わりとか、もう次々とリバイバルに向かっての、ね、働きが動き出してきてます。でも去年までこんなことなかったんです。去年の今頃は、大川先生は確かに、感謝と賛美とリバイバルキャンプに来るってことは分かってましたけど、そこまでね、大きく関係が開かれてくるなんてことは思いもしませんでしたね。変わってきてるんです。祈り続けてきた時に、神の時にそれがなされるんです。ですからぜひですね、聖書を見てても、いろいろ困難が許された時にずっと長引いて、ね、待たされる場合っていうのは結構あります。ヨセフにしてもそうですし、いろいろね、待たされる。アブラハムにしたってそうですし、この器っていうのは待たされてるんです。で、私たちは自分で自分のこの神様を測ってはいけません。神様はこのすでに計画しておられるんですけど、神の時があるんです。神の時を待って、この祈り続ける、感謝し続ける、信仰の対応を取り続ける。で、私たちで時を決めちゃいけないんです。私たちはね、もう忍耐強くないから、すぐ時を決めて、ね、これまでにできなかったらもういやっていうふうにね、諦めちゃうかもしれませんけど、実はその後ろに神様が計画してられることがあるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、この言葉にね、力があり、そしてまた言葉を通して神様がいろいろ技を成してくださる。そして、どんなに問題があったとしても、困難が許されたとしても、それはクリスチャンの特権であると信じてください。で、それは不幸にするためではなくて、神様が、クリスチャンはね、信じている人を祝福しようとしておられるわけです。だから立て上げのために、困難が許されたとしても、信仰の対応を取るんであれば、この神様が今年言われたように、私たちはこの栄光の御業を見ていくことができるんです。それを期待してですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する恵み深い天のお父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞ私たちがさらに、この信仰を用い、あなたの御業を見ていくことができるように導いてください。あなたにとって何一つ不可能なことはありません。その主に私たちが期待することができますようにお願いいたします。この信仰の歩みにおいて、この諦めてしまう方がいます。で、それはこのまだ私はあまり体験してないからだと言われます。しかし、この一つ一つ小さなことにおいて、この感謝を捧げ、また祈り、また悔い改め、この信仰の対応を取っていきなさいと言われます。その時に、この小さなことにおいて私が働いたことをあなた方は見始め、またそれを通して、後に大きな技を見るようになると言われます。それでこの小さなことに忠実でありなさいと言われます。また自分はこれができないと言って悩んでいる方がおられます。その方に主が言われます。自分の力で成すのではなく、私に期待しなさいと言われます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。もし、この、罪があるとですね、神様は祈りが聞かれない場合があります。ですから全員でですね、悔い改めの時を持ちたいと思います。 愛する天様、あなたが癒し主であられ、またこの場に御臨在を表してくださり、あなたの栄光を表してくださいますから、ありがとうございます。どうぞ今、癒しの霊を注いでくださり、あなたの栄光の御業を豊かに表してください。アラベラスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダラベスパンダこの肩から首にかけて痛い方がおられます。そこに今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また最近疲れが多いと感じておられる方がおられます。そこに今主が触れておられます。体全体に今主が触れておられます。それを感謝して受け取ってください。またこの内臓の弱い方がおられます。そこに今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また耳がちょっと聞こえにくくなっている方がおられます。そこに今主が触れております。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストは皆によって一人一人と精神と肉体に働く病に命ずる。もう一度癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの皆によって一人一人の病の上にイエス・キリストの癒しを示す。あなたの豊かな恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。